Well, good morning, everybody.
おはようございます。
Oh, it's good to be back.
また戻ってきてよかった。
Well, yeah, sorry for last week. It was just, oh, crazy.
すいません。ありがとうございました。
But now it's better. I'm walking around.
よくなってきてますので、今はもう歩けるようになっております。
It's good to be here. And we're going to be doing 1 Corinthians chapter 8.
で、今日は、today. の手紙の第一、8章から学びます。
And this is one of my favorite chapters in Corinthians.
コリント人への手紙の中でここは私が一番好きな箇所なんです。
Yeah, maybe not my favorite, but it's one of my favorites.
まあこれだけが一番じゃないんだけども、最も好きなものの一つということです。
Yeah, so it's great to be doing this on my birthday today. So.
だから今日はこの、箇所でいくこと本当に嬉しいです。
So yeah, let me first read it maybe, and then
初め読んでいきまし
ょう。We'll just dive right into it. So this is what it says, 1 Corinthians 8. We'll just do the whole thing.It's not that long. It'll go by really fast. So this is what the Word of God says. Now concerning food for idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up. If anyone supposes to know anything, he does not yet know, as it is necessary for him to know. But if anyone loves God, he is known by him.Therefore, concerning food to idols, we know that there is no idol in the world and that there is no God but one. For though there are those called gods, whether in heaven or on earth, so that there are many gods and many lords, but to us there is one God, the Father, from whom all things exist and we exist to him. And there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things exist and we exist.Through him. But not in everyone is there such knowledge, for certain people from habit until now with idols eat food as if given to idols, and their conscious being weak is being defiled. But food will not present us to God. If we do not eat, will we not be lacking? And if we do eat, will we not be abounding? So see that your right, your authority, does not become a stumbling block to those who are weak.For if someone sees you having knowledge, reclining at an idol's temple, will not his conscience being weak be encouraged to eat the things offered to idols? For he who is weak is destroyed by your knowledge, a brother for whom Christ died. Thus, when you sin against your brothers and strike their conscience being weak, you sin against Christ. Therefore, if food...causes my brother to stumble, I shall not eat meat forever, so that I will not cause my brother to stumble. And that's what the Word of God says. Let me pray. Dear Heavenly Father, we just thank you. We celebrate Yumiko's mother's baptism yesterday. And we just celebrate today that we can come before you in worship with our hearts, Lord.
そして今私たちの心を尽くしてあなたを礼拝するためここに集められたことを感謝いたします。
So Father God, speak to us, speak to our hearts, into our innermost soul.
どうぞ今日私たちに私たちの心に魂にあなたが語ってください。
To speak to us what you want us to know today for our faith, to build up our faith.
どうぞ今日私たちがあなたの信仰を立て上げるのに必要なことをあなたが直接私たちに語ってください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. All right. So from just...Listening or reading this chapter, chapter 8, what do you notice? What are some boom boom, like some words flashing at you?
この8章のところを読むとか聞くとかされてですね、あ、この言葉が耳を取られたとか、なんかここがパッと目に浮かんだ、何か気になる言葉とか、どういうことがあるでしょうか？思い浮かぶもの。
Anything?
何でもいいので。
Any words being repeated? Any themes you see?
Idols?
Yeah.
はい、偶像の話がまず出てきましたね。
All right. Idols? Anything else?
他には
Knowledge. Yes.
知識も出てきました。
Knowledge. Anything else?
他には
Food.
あ、食べ物。
circumcision.
In
here, yeah. Chapter 8. I was like, whoa. was I reading a different chapter? That's on your mind. No. Yeah. Anything from chapter 8? Okay, it's okay. Conscience?
Yep.
Okay, good. Yeah, kind of related to knowledge.
Yep.
Is that how you say that? Anyway. Anybody else? Yeah, that's kind of. Yeah.
Offering?
Okay. Yeah, offering, right? Okay, good. So, yeah, this is what chapter 8 is talking about. And the reason why I like chapter 8 is because it's very close to our hearts here in Japan.
これなぜ8章が好きかというと日本のいろんな文化状況に非常に近しいというか私たち学べることがたくさんあるからなんです
it gets very practical to our culture here.
この日本における文化 のことにおいてこの8章に書かれていることは非常に実用的で役に立つことがあるからです
like for example as a Christian right when you know maybe before I think most of us became Christian as an adult I think
で例えばですねクリスチャンに大人大体の方大人になってからクリスチャンになられ
Right, and if you lived here as a non-Christian and you become Christian, I think there are certain questions we start to ask ourselves.
あるところ、年まではノンクリスチャンとして育ってきて、ある時からクリスチャンになった大人の方たちっていうのは、すぐにいろんな疑問というか、頭の中に疑問が湧き起こることがいくつもあると思うんですね。これいいのかなみたいな。
Right, like there are certain habits that we used to do.
まあ、今までは普通にやってた習慣がえって思うこといろいろあると思うんですね。
Right, as a family, as an individual, there are certain things that we did in this culture.
この文化の中で生きていれば家族としてとか個人としてとかいろいろなことを習慣としてやっているいつもやっていることがあると思います。
But now that we're Christian,
でもクリスチャンになって。
Right, there's a question in our heads.
頭に疑問が湧き起こるんですね。
Right.Is it okay?
いいのかな?
Right, to continue these things?
こんなこと前と同じようにやってて。
Right? And if so, what things are okay and what things are not okay?
じゃあそれだったら何は良くてどこまでは OK、どこからダメとかどうなってるんだろう?
Right, and before we talked about kind of the gray zone, right, in scripture.
何週間か前にグレーゾーン、配慮領域がありますということをある章で学びました。
Right, some things are very clear. They're very black and white.
あることはですね、もう白黒はっきりしている。それはいけないということを分かっていることが世の中にはあります。
Right, in order to be right with God, we need to have faith in Jesus Christ.
Yes, 神様と正しい関係になるためには私たちはイエス・キリストへの信仰が必要です。
Right, there are some very clear things that Scripture says.
聖書にはっきりと明確にこうであると書かれていることがあります。
But then if we, you know, if we start reading scripture, there's also a lot of gray, right? It doesn't answer every single thing, every single problem in my life right now.
でも聖書をだんだん自分で見始めるとですね、はっきりと書かれてないこと、つまり自分の人生の中で今目の前に起こっている問題についてこうですよと答えは必ずしも出していないグレーゾーンの事柄がいっぱい聖書に書かれている。
Right, for example, like yesterday we had a baptism.
例えば昨日は洗礼式を行いました。
Right, for Yumiko's mother who's older and she's in bed.
お年を召していらして、ね、ベッドで横たわっていらっしゃいましたが。
Right, is it okay for her not to be just, you know, boom, totally submerged underwater? Is that right? Is that okay? Is that still legally baptism, right?
で、じゃあこの方は水の中に全身をつけることがなくても洗礼式していいのかな？この立法的な考えでズボッとつける、いや大丈夫かなっていう疑問が浮かびます。
Right, or I mean, even that concept of baptism, right?Is that the point of salvation? Or there's a lot of debate around these things.
で、そしてそのですね、洗礼式というこの水に浸かるということ自体がですね、これがこの概念が救いとどういう関係にあるのかということもいろんな議論があるわけです。
Right, but so now as you as Christians here living in Japan.What are some questions that you have? Some questions. Is it okay? Is it not okay? What are some questions you have?
今現在日本に住むクリスチャンとしてですね、これはどうなんだろう、これはいいのかなって思ってらっしゃる疑問とか日頃あると思うんですね。例えばどんなものがあるでしょうか。
Yeah, anything.
何でもどうぞおっしゃってください。
you know, we're all good with the Bible. We all know how to live perfect life.
完全に分かってるから何も疑問は感じませんっていうことでしょうか。いや、そんなことはないですよね。これいいのかな。場合によって。
You got one. Yeah. Yeah. Is it okay as a Christian to go to temples?
神社に行く機会があるけども、そういうの中に入ることいいのかなとか。
Yeah, right. I have friends, all the relatives all the time coming from America, come from Hawaii. Is it okay to, you know, and they obviously want to go to Kyoto.
例えば私の場合ね、ハワイとかメインランドのアメリカからとかいろんなとこから親戚とか来るんですね。で、日本に来たら京都に行きたいと思うでしょ。でも京都に行くのいいのかな、あんなにいっぱい食べるのに。
Right. Is it okay to go with them to these temples? Yeah, that's a very good question.
京都に行けば必ず行くところお寺いっぱいありますよね。それいいのかな。
Anything else? Any
他には。
Living among the, I mean, living in the Japanese culture, not being in that culture, and a relative died. Let's say a grandmother dies, and then they put a shrine in the
altar.
Yeah. And then every day they bring some fruits. And then after 2 days, take out those fruits.
Then put
them on the table, you know,
we all eat. Yeah, very good question, Kenny.
ありがとうございます、ケニーさん。
Yeah, so let me just summarize in English. So yeah, what he's saying, yeah, as non-Christians, in this culture, right, if somebody dies, you put, like, I guess their picture, some sort of symbol, symbolic stand, I guess, in your house for that person.And you give food to that person.
あの、日本に住んでいるクリスチャンとしてですね、まあ、あの、
As a non-Christian.
ノンクリスチャンの人が、あの、家族がノンクリスチャンで、それで、あの、誰かが亡くなったら、まあ、その、亡くなった方の遺灰とか、写真とか、しばらくの間仏壇とかに置いてますよね、お家それぞれね。Mm-hmm. で、そこにお供えとして食べるものとか、習慣で供えますよね。でそれをクリスチャンである私も家族としてそれが家であって、うん、みんなは習慣としてお食事の時間になったら 2,3 日したら痛むからみんなで食べましょうって食卓に出るんですね。お供えが出てくる。これを食べていいのかな、どうしたらいいんだろうっていう問題ですよね。
Yeah. Anybody face that specific problem that Kenny just said?
そういうような具体的な問題にぶち当たったことある方いらっしゃいますか？
Anybody? Yeah, some? No? Yeah. Okay.But that is what 1 Corinthians 8 is about, actually. That's what it's addressing.
第1コリント人の手紙の8章は書いてあるんです。
Right? It's about food
食べ物で
that people in that culture were offering to gods.
当時の文化の神々に捧げられた食べ物について書かれています。
Right? And is it okay to eat that?
それを食べてもいいのかなっていう話ですね。
Right? And I guess, now,Forgive me if I'm wrong, but I think in Muslim culture, I think they call it like, well, maybe not even Muslim, but they, you know, there's kosher food, I guess.
すみません、間違えてたらごめんなさい。もうあのイスラム教の中ではね、特別にお祈りしてから食べる、お祈りした食物じゃないと食べないとかっていう後者と言われる食べ物のカタゴリーがあるはずなんですね。
Yeah, so that's kind of a similar thing. You know, I only eat kosher food, right?
でそういう信仰の人はこういうお祈り
して、
ハラミルで食べる。そのお祈りして殺した動物の肉しか食べませんっていう文化もあるわけですね。
Right, and so that's the culture and you know there's like yeah, if funerals right Buddhist funerals do we go to those things you know
例えばお葬式って言ったら日本で大体仏教でやってるけど仏教でそのお葬式に行くっていいのかなとか
right and they have all, they always have those incense things in the front do we do that
what, you know 必ず焼香を順番にするのでクリスチャンはその時にどうしたらいいのかなとか。
Right, so this chapter right now, it speaks to that specific thing, and so it's very interesting, I think.
で、八章はそういう具体的なことについて書かれているので、私たちにとって本当に興味深い箇所であると思います。
Right, and also it's about food.
そしてまた食べ物が書かれています。
I mean, who doesn't like food?
ね、食べ物が嫌いって言いますか、
right. I mean, right, you turn the TV on, it's all, there's food, food, food all over the place, right?
テレビをつけたら食べ物のグルメ番組とかいっぱいありますよね。
Right, and the magazines, every, it's all about food, right? Even in Hawaii, when I go back, there is all these food channels.
食べ物の話やってます。
You know, Iron Chef, all this, it's so...
なんとかって日本では鉄人、料理の鉄人みたいなのがありますね。
Yeah, yeah. And they even have like Iron Chef kids, you know? And...Yeah, it's.
もう知らないところまでは。
Yes, 子供番。
あ、子供の料理番組みたいなのもある。
Yeah, yeah. Or the kids compete.
子供の料理コンテスト
みたいなのもある。Yeah. So, yeah, I mean, food is such an important part of our culture now.
ね、あの今現代の社会において、食べ物っていうのは文化の中の非常に大事な要素になってます。
Right. And so we looked in chapter 6 before.
で、前に6章のところを見ましたが、
Right. And I want to look at this because it's very interesting.
面白いことが書かれてるんです、6章に。
Okay. So it'll come up on the screen, I think.
スクリーンに出していただけると
思いますね。Okay. So verses 12 and 13.
12と13節なんですけれども。
Okay. And this is what it says.
このように書かれております。
Let's see if I can find it here. Okay, yeah. So it says, All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach and stomach for food, and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord.And the Lord for the body. Now we were talking about in chapter 6 about sexual immorality.
6章のところでは性的な不貧困のことについて語りました。
Right, and then all of a sudden there's this thing about food.
で、突然ですね、この6章の中に食べ物の話が出てくるんですね。
Right, so what is going on? Why all of a sudden is Paul talking about sexual immorality since like chapter 5, I guess, and then 5, 6, and all of a sudden he's bringing up food.
で、ここでどうして突然食べ物が、パウロは5章から6章にかけてずっと性的な不道徳のことについて語っているけど、ここでパウロはいきなりのように食物の話を出してくるのはどういうことなんでしょう?
Because even in our culture, I think the biggest temptation or the biggest desires, our fleshly desires, are sex and food.
でも考えてみれば、現在のこの文化の中にでもですね、人間の二大欲というのは食欲と肉欲なのです。
Right. And of course you can add money to that too, but as a bod to live, I guess, right, is sex and food.
まあそれに禁欲というものも言うこともできますが、とにかく生きている以上必ずこの食欲、肉欲っていうのが必ず出てくるんです。
Right. And for that culture at that time, food and sex were very connected.
で当時のコリントの文化においても食欲肉欲というのは2つ非常に緊密な関係がありました。
Okay, how?
どのように?
Every time you throw a party,
でパーティーをするために、
okay, there, you know, you throw a banquet.
だいたい大きな宴会を開き出して、
right. At the end,
最後には、
they will call prostitutes and have sex at the end.
最後に売春婦と言われるその商売で精を売る人たちを呼んで、それでそこで最後の仕上げで肉欲を満たすわけです。
And so food, you gorge yourself, satisfying your stomach.
だから食べ物はお腹に入って食欲を胃を満たして満足させます。
And then afterwards, you satisfy your other fleshly desires by having sex.
で後になってもう一つの肉の欲である文字通り肉欲を満たすわけですね。
And so when Paul introduces food in chapter 6, it's very intimately connected.
だから6章でパウロが食事の話を食欲の話をここで出してくるのはその前に表した肉欲性的な関係のことと非常に関係深いわけです。
But at the end of chapter 6 in verse 20,
でもこの第6章の第20節では、
Right? What does Paul say?
パウロは何て言ってるでしょう?
Right? He says, "For you were bought with a price, so glorify God in your body."
あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
Right, your body was not meant for all these fleshly desires, but it was meant primarily to glorify God.
皆さんの体はその自分の肉の欲のために、ね、食欲のために作られたのではなく、神様の栄光を表すために作られたものなんですよと。
Right? So the Corinthians, they're saying, no, we can do whatever we want. We have a right. You know, we have rights to do anything we want. Kind of like America.
なんかコリントの人はアメリカで似てるって言えるかもしれませんけど、いや自分たちに何でも好きなことをする権利があるんだよっていう態度でした。
But right, Paul is saying, no, it's not.
でもパウロは言います、そうではないのだよと。
Right, he says two things. Right, there are some things that hurt you.
でパウロは2つのことを言います。つまり全てのことはできるけれども、その中にはあなた方にとって害のになることもあると。
And there are some things that hurt other people.
そして他の人の害になることもあるのだよと。
Right? So don't stop doing those things and think that you can do anything you want with your life.
ね、自分の人生だから好きにしていいなんて考えちゃいけないんで、そういう害になることをやめなければならないと。
And so, even though Paul shifts his topic, right, or seemingly shifts his topic in chapter 8 to food.
だからこの8章から急にパウロは話題を食べ物に移したかのように見えますが、
It's very, these chapters, they're all very much intricately connected.
でもこのずっとこの各章はですね、織物のように織り合わさって関係のある続きがあるのです。
Right? I mean, how many of us, you know, you read commentaries or, you know, you read up the Bible and there's like, you know, other books that teach you howLike it's organized, you know what I'm talking about, right?
なんか仲介書みたいないろんなものを飲んだら、どのようにどっちのここはどこ何章に書かれてるとかっていうの注釈書いてあるものもありますよね。
Right, and you're right. We all know.
読んだこと、right. ある方いらっしゃいますか
？And those are very helpful.
そういう仲介書も非常に役立つものです。
Right, but you have to remember, 1 Corinthians, you know, all of the letters, they're written as one letter.
でもコリント人の手紙だけじゃなくて、すべてのこうなんとかの手紙というのは一つの手紙として一つ続きのものとして書かれたものです。
Right, 1 Corinthians is a long letter.
まあ第一コリント人の手紙は確かに長い手紙ではあります。
But it's still a letter.
でも一つの手紙なんです。
And it was to be read at one time.
そして一度に読み上げられる読まれるべきものでした。
And read out loud to the church at one time.
で教会ではある時に一度に最初から最後まで読んで回収が効くものでした。
You know, I mean, in church services now, you know, I mean, just reading one chapter is sometimes, you know, oh, come on, Dave, like, come on, you know, let's get on with it, right?
でも今今日の教会でですね、何章この章全部読みましょうと言っただけで、今日はちょっと長いなと思うような反応が出ることがあります。
I mean, before they would read that whole thing, right? 16 chapters.
でも昔のかの日々にはこの16章全部をですね読んだ、そういう日々があったのです。
And when we interact with the Bible now, we mostly read it, I think.
で、私たちがこの聖書とそれぞれ関わるときにはほとんどの場合読むという形で聖書に接してますよね。
Right, but if we place ourselves 2000 years ago in the Corinthian church, most people, everybody, they listened to the word of God.
だけど2000年前の世界ではほとんどの人、ほとんどみんなでしょう、神の御言葉というのは聞くものだったんです。
And so when you listen, right, to something, it's very different from when you read something.
私たちが何かを聞いて聞くことっていうのはそれを読むことと非常に違いますよね。
Right, I mean when you read that, right, you can, if you forget, you can go back and you can cross check and you can take your time.
そう、読んでるときはあこれどうだったかなって前のとこもう一回見たりとか、必要に応じてゆっくり読んだりとか、いろんなことができると思います。
But if you're listening,
でも聞いているとしたら、
right, you can't like be, oh, sorry, can you repeat that, you know, or,
すいません、もう一回読んでください
。 What was that thing you said, like,
ほら前のとき
10 minutes ago,
10分前何言いましたかとか、そんなこと言いませんよね。
Right, it keeps going.
でも話はお話はずっと続くわけですね、聞いている人の前で。
InPaul, writing this letter to the Corinthian church, he also knows that this will be mostly heard, not read.
ね、パウロはこの手紙をコリントの教会の人たちに書いているとき、書いているパウロはその時点で、コリントの人たちはこれを読み上げてもらって、みんなはこれを耳で聞いて学ぶはずだということを知っていました。
And so he would put in these markers to connect certain things together.
だから聞いてる人が思い出せるように、前のこととこっちのことがつながるような鍵となるマーク、印になるものをポンポンと入れていってるんです。
So sure, yes, he's talking about food and it does serve as a different topic, so to speak.
だからここで確かにパウロは食べ物を持ち出してきますから、まあ 違う話題に移ったとも言えるんですが、
So many times if you look, you know, at those structures, so to speak, of the outlines, I guess, of 1 Corinthians, you might have food as a separate topic.
だから、コリント人の手紙だけずっと書いてあるって、ちっちゃな小見出しが出てるのことなものなんか見ると、ここは食べ物の話とかってついてるものもありますよね。
But remember that it's also connected to what he said before, which is connected to what he said before, which is connected to everything, the whole letter.
だけど皆さんどうぞ覚えてて。いただきたいのは確かに食べ物の話だけどそれを前にパウロが話したことそしてその前に話したことそしてこの一通り全部一続きのこの手紙の中で全部相互に関係のあるものとして出てきているということをどうぞ覚えていてください。
Okay, so now let's get on with chapter 8, right?
じゃあこれで8章に入りますね。
All right. So one of the things, right? One of the key words.
今日さっき挙げていただいた、
There's a lot that came up. But one I want to focus on is knowledge.
で一つは知識、ここに焦点を当ててみたいと思います。
Right. I knowledge was big for the Corinthian church.
コリントの教会の人たちにとっては知識っていうのはすごい大事な大きな話題でした。
Right. And now see how it's connected again. Okay. I want to show you how it's connected again to other sections of this letter.
今からこの知識ということがこのコリント人の手紙の他の章とどのようにつながっているかということをお話ししたいと思います。
Because what other sections have we been talking about in 1 Corinthians about wisdom or knowledge?
で、今までずっと話してきたコリント人の手紙の他のいろんな箇所はですね、この知識と知恵に関係があるからです。
Right? And anywhere? Where have we been talking about?
で、どこの話をしているか思い出される方いらっしゃいますか?
Right? Most of chapter 1 through 4 was about wisdom.
で、1から4章まではですね、大体この知恵について書かれていました。
Right? It was about wisdom of this world
この世の知恵と
versus wisdom of God.
神の知恵の比較でした。
Right? And how God's wisdom shows the foolishness of the wisdom of this world.
で、神の知恵がこの世の知恵の愚かさをどのように示しているかということが書かれていました。
Right, and so here Paul will just start off this new section saying, "Hey, we all have knowledge, right, guys?"
で、この箇所をパウロはこう始めています。私たちはみんな知識を持っていることなら分かっています。
Right, and of course he would hear a resounding, "Yeah, Paul, yeah, we do have knowledge."
パウロを書きながら。ここを読めばみんながそうだ知識を持っていると聞いている人は心の中で言っているだろうということを想像しながら書いているわけです。
Right, because everybody in Corinth, right, they wanted to be smart. They wanted to show themselves smarter than the person sitting next to them.
コリントの人たちはみんな自分がいかに頭がいいかと隣の人より自分が偉いんだということを示したくて仕方がなかったのです。
Right, but then,
そしてその次に、
in 1 Corinthians 8,
8章ですが、
in verse
7, 7節にこう書かれています。
Right, so Paul will go on, he'll talk about God and who he is. And then in verse 7, what does Paul say?
で6章は神様のことをイエス様というかちゃんと書いていてその7の7節に何が書かれているかというと
He says, but not all possess this knowledge.
しかし全ての人にこの知識があるのではありませんと書いています。
Right? He'll go on to say something between verses 1 through 7 that people are lacking in their knowledge of.
でここの1節から7節の間に人々の中にはある知識を欠いている者がいるということを言っているわけです。
Right? You guys in Corinth, you guys think you're so smart.
ね、コリントの人たち皆さん、あなたたちは自分がそんなに頭がいいと思ってるでしょ?
Well, let me tell you this.
じゃあ私の言うこと今から言うことを聞いてくださいね。
And what is this that Paul is talking about?
じゃあパウロはここから何を言うのでしょうね。
This is what I want to talk about today.
それを私も今日ここで言いたいのです。
Okay. So in verse 6,
6節、ね、right before, その直前の6節のところ、
Okay. What does Paul say?
ここでパウロは何を言っているか。
It says, but to us.There is one God, the Father, from whom all things exist, and we exist to Him. And there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things exist, and we exist through Him.
私たちには父なる唯一の神がおられるだけです。すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。
Okay. Now this is beautiful Paul poetry right here.
もう素晴らしいパウロの詩とも言える部分です。
But when you're if you're a Jew and you read and you hear this, right? What do you instantly recall?
でもし皆さんがユダヤ人でこれが読み上げられる時のを聞いたなら頭の中で何が反響してくると思いますか
？Okay. Or we as Christians, if you know, and we know our Bibles, right? Which includes the Old Testament, which we sometimes forget.
あんまり忘れがちなんですが、旧約聖書も私たち知ってるはずだから、旧約聖書のどこかとこう
響
く箇所が。
Remind us, yeah.
どこかどこを思い出されますか？この箇所を読んで旧約の。
Right, as a good Jew.
良き、
right?
ユダヤ人であれば、
you say this prayer every day.
この今から言うかところを毎日祈ってるんですね、良いユダヤ人というのは。
Right, and we know this at our church too because I say this all the time. But it's in Deuteronomy 6, verse 4.
これはですね、新命記の6章4節。この教会でも何度も言ってるので、そこを思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれません。いるかもしれません。
And here, this is what it says. It says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one."
聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。
The Lord is one.
ただ一人である。
Right? As a good Jew, you say this every day.
良きユダヤ人はこれを毎日口に唱えていました。
Right? And you know this by heart.
で、心で覚えていました。
You have this memorized.
暗記しなければいけない箇所だったんです。
Right, you can say this, you know, just, you know, as if you're breathing.
自分が息をするかのように、自然にそれが口から出るようにならなければなりません。
Right, love the Lord your God. The Lord is one.
心を尽くしてあなたの主である神を愛しなさい。神はお一人である。
And then Paul says in 1 Corinthians.
そしてパウロはコリントビトの手紙の第一で。
But to us there is one God, the Father, from whom all things exist, and we exist to Him. And there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things exist, and we exist through Him.
6節、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しています。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけです。すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。
Right, so Paul takes this basic phrase, basic theme from Deuteronomy, and he now is expanding it. Now, what do we believe about Deuteronomy 6 as a Christian?
のパウロはこの新命記の6章4節のみんなが知っているこの説を取ってきて、それをここでみんなの前で広げて、そしてクリスチャンとしてそれに加え何を信じているかということを展開しているのです。
Okay, and so I want to unpack this.
もう一度これを説明したいと思いますね。
And in Greek, the prepositions are so key.
ギリシャ語では前置詞というのが非常に大事なんです。
Okay, and so I want to look at the prepositions here.
でここで、前置詞の話を聞いてなかった
よ、okay.
突然okay. します。ギリシャ語通りです。
okay.
ギリシャ語です。皆さん頑張って私と同じレベルで聞いてね。
Okay, so it says here, to us there is one God the Father, from whom. Okay, that's that first preposition. Okay, from whom.
最初ですね、この方からって出てきますね。
Okay.All things exist, and we exist to Him. Okay, there's that next one. この神のために存在しているのです。 Okay, and there is one Lord, Jesus Christ, through whom.
で、この方を通して、この方によって。
All things exist, and all things exist, and we exist through Him. Right?
この主によって私たちが存在するのです。
Okay.So we basically have from, to, and through. Okay.
この人に、この方を、はい、通して。
Okay. So what do these prepositions mean?
この前置詞はどういう意味になるんでしょうか?
Okay, because when we read it, yeah, we, okay, yeah, 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 it sounds cool. Okay.
ああ、かっこいいなと思うところでしょうが、それで。
Okay, but it says all things, they come from God.
すべてのものは神から出てくるのですと書かれています。
Do we believe that all things come from God?
全てのものはこの神から出ており、私たちはこれを信じているでしょうか?
Right? Another way to say this is that God is the source of all things.
別の言い方をすれば、神は全てのものの起源であられる。
Right? He is the initiator. He is the one that does everything. Everything comes from God.
全てのものを始められる創始者、 それは神であり、神様から全てが生まれるということです。
Right? John will say this differently. He said, there is nothing in the world that exists that is apart from God, that doesn't come from God.
ヨハネの福音書には、全てのものは神によって作られ、神なしに作られたものはないと書かれています。
Right? Everything we see, everything we see here, it's all from God.
私たちが今この部屋で目にしているもの全ては、神様から来ているのです。
Right? And then next, the two, right?
次はこの方にというところですね。
Right? Everything exists. Now everything comes from God, and everything exists to God.
この神のためにすべてのものは存在しています。に。
Right? You could even translate that for God too.
まあこのにというところ英語で for とも言えますが。この方のために存在しているのです。
Right now, what does that mean?
それはどういう意味なんでしょう?
Right, that is the goal.
それが全ての目標で向かっている先なのです。
Right, that is the goal for which everything exists.
全ての存在の最終目的はここへ向かっているということです。
Right, that's why we give praise to God, right?
だから私たちは神様に向かっているためにこの世にいる場所を与えられているのです。
We glorify God in our bodies because that is the goal of why we exist.
私たちがこの体を持って神様に栄光を表すのはそのためにこそ私たちはここに存在しているからです。
Right, we all are, you know, as humans, we're curious like,Where we're from, right? Our roots, right?
人間として私たちはみんな自分はどこから来たんだろう、自分たちの起源はどこにあるのかという好奇心があります。
Right? That's why genealogies are so important into scripture and to these people.
だからこそ当時の人にとっても系図というのはとっても重要でした。
Right? It shows them where they're from.
自分たちの祖先がどこから始まってどこが元なんだということを教えてくれるからです。
Right? And the goal too is important in our lives, right?
そして私たちの人生がどこに向かっているかという最最終目的地というのはすごく大事です。
I think all too often we just live without goals.
ね、私たちがその目的なしでも生きることはできませんよね。
Right, we cannot live without goals. We need short-term goals, long-term goals, just all kinds of goals. We need goals in our lives.
何をするにしてもですね、短期目標であり、長期目標であり、人生の目標がなければ生きていくことはできません。
Right, even every day, if we have a goal.Then we live with purpose and we live motivated lives.
でも毎日のいろんな仕事でさえ生活でさえですね、目標っていうものがあれば目的ができるし、その日一日を生きるためのこうするっていう意味が出てくるんですね。
Right, but why are most of us just kind of like, every day, right? We're just so tired. We're just, I don't know if I can go through another day at work. It's like, it's just dragging my feet, right?
ね、えもし何も考えてなくてただもう疲れてもう一日頑張らないといけない目的もないしやってたらやっていけるでしょうかそんなことが、
right, because we don't have daily goals.
私たちがもし毎日の目標がなければですね
Right, before entering this job, before getting a job that we wanted, that was our goal, right? We wanted that job, that was the goal.
例えば就職する前ですね、まあ、こういうところに就職するんだって頑張って就職活動をするときはその職業というそれが目標になっていきますね。
But then you get that job.
その仕事を手に入れたら。
So now what?
じゃあその次はどうでしょう
Right, there's no goal anymore. Unless, you know, or you want to get promoted, maybe you get a better salary.
昇進とか昇給とか、まあ、いろいろ目標はあるかもしれませんが。
But every day, right? How does that play out?
でもそれを日々それをどのように人生をやっていったらいいかという問題になると、
right here, and here Paul is saying everything that you have it comes from God.
でもパウロはここで言います。私たちの持っているものすべては神様から来ていると。
And every our whole purpose in life is to exist for God, to God.
で私たちの人生生きているすべての目的は神様のために生きているのですと。
And then the through, right?
でこの方を通してという言葉が出てきます。
So what is that through?
この方を通して、right? この方によって。
It's like a tunnel, right?
でトンネルを通っていくような、ね、この管を通して。
You go through something.
この管を通して、筒を通してどっかに出ていくと。
Right? To get from point A to point B, you go through something.
A から B の箇所へ行くのに、あるこの筒、トンネルを通っていく。
Right? And basically,From the source, point A, to the goal, point B, is the through.
で基本的にですね、この起源の部分が A 地点で、そして 目的、この目標のところが B 地点で、その通過地点というのがによって、通してというトンネル部分になります。
Basically, that's us right now.
で、それは私たちが今現在いるところですよね。
Right, every day. That's the through part.
で、そのここによってここを通ってというところに私たちはトンネルの中にいるわけですよね。
And he's saying, we exist through Jesus Christ. Jesus Christ is the one who brings us through this point from point A to point B.
そしてパウロは言います。私たちがここのトンネルの箇所を通っていて、ここを私たちが通らせて通れるようにしてくださっているのはイエス様です。イエス様こそがこの起源の A 地点から目標の B 地点までを運び助けてくれる方なのですと。
He is the sustainer of all.
全てのものを支えてくださるのがイエス様なのです。
Another translation.
こういうね、訳もあるんですね。
英語の
素晴らしい英語の聖書いろいろあるから、こういうのあるんです。
But it says, from God comes all things which enables us to return to Him.
神様から全てのものがやってきます。そして神様からの全てのものによって私たち神様のところへ帰ることができるのです。
All these things are given through Christ, and in Him we go to the Father.
それらすべてのものはイエス様を通して私たちに与えられ、そしてイエス様にあって私たちは父なる神のもとへ戻れるのです。
So basically, what I'm talking about is our Christian identity.
で、ここで基本的に言われていることは私たちのクリスチャンとしてのアイデンティティの話です。
Okay, this is who we are as Christians. This is fundamental to who we are.
これがクリスチャンとしての私たちのが何者であるかという基本、一番大事な基礎の部分なのです。
Right, no matter what we do this because of who we are.
他のこと、どんなことを私たちがしていても、私たちのしていることは、私たちこういうものであるからそれを行っているのです。
Right, we teach at school because I'm a teacher.
例えば学校で教えます、教師でありますから。
Right, I do, you know, I drive this bus because I'm a bus driver.
このバスを運転します、バス運転手の仕事をしていますから。
Right, I do these things in my life because I'm a Christian.
私はこういうことをしています。なぜなら私はクリスチャンだから今この仕事をしている、働きをしているのです。
Right, I think many times in our lives we forget that that is the source of who we are.
でも私たちの人生でよく忘れるんですよね。すべてやっていることの元にあるのは自分が何者であるかというこのアイデンティティがあってことをやっているということをよく忘れていることがあります。
Right, we forget that we're doing things not because we're a teacher, not because you know we're doing things as an office worker, but it's because we're Christian.
私たちがこの今この働きをしているのはこの教師だからしているとか事務員だからこれをしているとかでなくて、自分はクリスチャンであるから今この働きをしているのですね。
Right, and so that's why Paul in the next verse says, "Hey guys, this is the basic knowledge that you guys are missing."
で、パウロはその次の箇所で言っています。これが本当に大事な基礎の知識であり、それを見逃している、つかみ損ねている人たちがあなたたちの中にいるんだよとパウロは言います。
Right, when you guys are fighting amongst yourself, finding out who's better than the other, you are forgetting this basic identity as a Christian.
あなたたちお互いの間でどちらが偉いか競争みたいなことをしているけど、クリスチャンとして一番大事なこのアイデンティティの部分を今忘れていますよと。
And in pertaining to chapter 8 with this food that's given to idols, he's saying, hey guys, you're forgetting this, that you have these questions in your culture, okay?
パウロは言ってますね。偶像に捧げられた食べ物のことの話があるけれども、確かにあなたたちの文化の中ではそういういろんな問題がありましょう。
But these questions, the way you answer it, has to come from your basic identity of who you are first.
で、そういう時にどうするべきだっていう答えはですね、何よりもまず自分がイエス・キリストにあるクリスチャンとしてのアイデンティティから生まれるべきなのですよ。
Before you ask, what should I do?
自分自身にどうするべきかと尋ねるその前に、
You need to ask, who am I?
自分は何者であるかということを確認する必要があります。
Who should I be?
私は何者になるべきであるかと。
And this is what Paul is saying. This is your identity, guys.
で、そのことをパウロは言ってるんです。これこそあなたたちのアイデンティティですよと。
And he'll get onto very practical tools on what it looks like. And I want to focus on that next week.
で、実際どのようにしていったらいいことにいいかについて、実用的な道具となるものを次にパウロを言うので、そのことについては来週お話ししたいと思います。
But I wanted to talk about our identity first because this is very important.
でもまず今週は私たちのアイデンティティについて話したいと思います。これが本当に大事だからです。
Because I think all too often we get our identity from other things in our lives.
というのはよく生きている中で自分のアイデンティティをクリスチャンであること以外の他のものから引き寄せてきてしまうことよくあるからです。
I think our jobs is one big thing we get our identity from.
例えば仕事をそこからアイデンティティをもらいがちなんですね。
Right? Or maybe from our past hurts, we still drag certain identities from that.
もしかしたら昔の大きな傷、問題、その課題からずっとそれを引きずって、そこが自分のアイデンティティの出発点になっている人もいるかもしれません。
Right? Or maybe we get our identity from like our schooling, our background of our position in life.
例えば、学歴とか人生に今どんな地にいるかとか、そういうところから自分のアイデンティティを導き出そうとする人もいるかもしれません。
Right, but it's okay because these were the same problems that the people in Corinth were facing too.
で、それも、当時2000年前のコリントの人たちも同じような問題に直面していたのですね。
And Paul is saying, hey guys, it's okay to have these questions, but don't forget who you are in Christ first.
そしてパウロは私たちにもコリントの人たちにもこうアドバイスするんです。そういう疑問が湧き起こるのはそれは当然だろう。だけどこれを忘れてはいけない。あなたたちはイエス・キリストになって自分が何者であるかというそのアイデンティティが一番大事だと。
Right, because, right, idols, right, that's one of the topics in chapter 8.
ね、まあ、偶像もこの8章の大事なトピックの一つですよね。
Right, I mean, idols in Japan, I mean, is this a big topic? Is this a big thing in our culture?
偶像の問題は日本でも文化的にいろんな大きな話題になりますね。
Physically, yes, it's everywhere.
実際形となって何像とかっていっぱいありますものね。
Right, it's the same. We're living in this very similar culture.
だからコリントの人たちと非常によく似た文化の中にいると言えます。
Right, they lived in a culture where they were influenced heavily by Greek gods.
コリントの人たちもギリシャの神々の影響がいっぱいあってその像もあちこち立ってるようなところで生きてたんです。
Right. Everything in the universe was a god, just like in our Shinto culture.
もう例えば神道のいろんなところへ行ってもその文化、そして世界中どこに行ってもその文化の神々っていうものがあります。
But they were also heavily influenced by Roman culture because they're a Roman province.
で当時にコリントはですね、ローマの植民地だったので、ローマの神々っていうのもあったんです。
And the biggest god in Roman culture was Caesar.
で、ローマの神々の中で一番祭り上げられてたのは、ローマ皇帝を礼拝しなければならなかったのです。
Emperor worship.
で、その礼拝を捧げるっていうことを義務付けられます。
Right? Do we have that in Japan?
日本でそんなことあるでしょうかね。
Yeah, right?
そういうことをする人もいると思いますが。
And so it's very similar to our culture now.
で私たちの多文化に囲まれてこの偶像の文化の中で非常に似てますよね。
Right? And how to navigate in this culture can be very slippery, can be very difficult sometimes.
このような文化の中で自分の人生の舵をどう取っていけばいいのかっていうのは非常に難しい問題です。
But the main question before we ask, should I do this or not?Is ask who should I be in this situation?
これをするべきかどうかっていろんな疑問が起こる中で、その前に初めに問うべきは、私はクリスチャンとして私はアイデンティティは何者であるか、私は何者であるかということをまず問わなければいけません。
And Paul says that to be Christian is to be in Christ.
クリスチャンであることはパウロは言います。キリストにあるということです。
To know that everything comes from God.
でそれは全ては神から来ていることを知っていることであると。
And we exist to God, for God.
そして私たちは神のために、神によって、神に向かって生きていると。
And we exist through Jesus Christ.
そして私たちはイエス・キリストを通して生きていると。
And Paul, he starts off, right? He says, And there is one Lord, Jesus Christ.
そしてパウロは今、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけです。
Right, because before it was right. Love the Lord your God, and it says there is one God, one Lord, who is God, right? But for them is Yahweh.
そうですね。その新約のところに書かれています。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。そこの 旧約聖書ではヤウェという神なのです。
But now Paul is bringing Jesus Christ into the mix and saying, no, it's the one and the same thing.
そしてそのお一人の方というのはイエス・キリストであるとパウロはここで言っています。
And so I hope as Christians this week that we will come across certain things that it's kind of gray what to do.
今週私たちはクリスチャンとしてグレーゾーンにあるようなことどうしたらいいかと思うことに出会うかもしれません。
But I pray that the first thing we can do is to ask us, who am I in this situation?
でもその時に一番最初に心に尋ねるべきことは、私はこの何者であるか、この状況の中で私は何者であるかということを確認していくことだと思います。
To be firm in your faith, first and foremost, your identity is in Jesus Christ.
私たちのアイデンティティの一番何よりも大事なものはイエス・キリストにあるクリスチャンであるというところです。
That we put our faith in Jesus Christ who died for us on the cross 2000 years ago.
2000年前に私たちの自分のために命を捧げてくださったイエス・キリストに信仰を置いているということです。
And he's the one who gave his life so that we may have life.
イエス様が命を明け渡してくださったのは私たちがここで命を得るためです。
And so Paco will lead us in communion and this is one of the things I want us to continue to reflect during communion time.
で今からパコさんが聖餐式を導いてくださいます。聖餐式の間私たちずっとこのことを心に覚えてしていきたいと思います。
So let me pray and I'll end the service.
祈りで閉じたいと思います。
Yeah, Father God.
天のお父様。
We just want to meditate on who you are, and that our identity draws from who you are, God.
どうぞ今私たちはあなたはどういう方であるのか、そしてあなたは私にとってどういうものであるのか、それを思い巡らせたいと思います。
There are things in this world that distract us.
私たちを思い回せるものが世の中にいっぱいあります。
There are things in this world that pull us in different directions.
違う方向へ引っ張るものが世の中にはあります。
And many times we're navigating gray waters.
そして灰色の海を私たちは切り開いていかなければいけません。
But Father God, may you be the center right now.
でも、
of our lives.
神様、私たちの人生においてあなたが中心でこれからいてください。
That you are the one where all things come from.
あなたこそが全てのものがその方から流れ出るお一人の方です。
And you are the one where all things are headed to.
そしてあなたこそが全てのものが向かっているただお一人の目標地点なのです。
And you are the one where everything goes through.
そしてあなたを通して全てのものが支えられ生きているのです。
And this is how we exist.
だからそのように私たちは存在しているのです。
May we live this way this week.
今週このように生きていけますように。
With courage and boldness.
そして勇気と大胆さを持って。
With love and grace.
愛と恵みを持って。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
アーメン。